前の何ヶ月間、エペソ人への手紙を一緒に読んで、それからメッセージを聞いたことを感謝します。私は励まされました。皆さんも励まされた。嬉しいです。実は、来週はエペソ人への手紙の最後のメッセージ、このシリーズの最後になります。それから、イエス様が詩編に、詩編の中で出ているところについて一緒に考えたいと思います。エペソ人への手紙では、私たちはいつも同じテーマに戻っていると思います。それは、教会はご栄光が表されるように作られた傑作だということです。私たちも、教会以外の人々も、霊的なものも、教会を見て、天の神様を褒めたたえます。私たちは、そのような傑作であるなら、その目的のために生きたいでしょう。今日の聖書箇所は、人間関係で私たちがどのように天の神様を栄光できるかと答えます。教会外では栄光はどのように表されているでしょうか。成功につながっているでしょう。すみません、次です。大谷選手は普通の野球チームで始まったのに、世界中の一番上手な野球選手の一人になりました。日本でもアメリカでも栄光がある人だなと思われているでしょう。昔の将軍は大勢の群衆を指揮して、民衆から税金を多くもらって、栄光あるものだと言われていました。すみません。バターも今日ちょっと悪くなりました。現在のアイドルは、そう、高橋さんは BTS のファンですか。はい。はい、そう。現在の、里見さんは確かにそうです。はい、そう、美咲ですか。はい。でも現在のアイドルは、何万人の前に歌うとき、ファンはアイドルの名前を叫ぶと思います。それは現在の栄光あるものではないでしょうか。もちろん、天の神様の名前を歌ったら、それはふさわしい栄光ある方法です。が、今日の聖書箇所によると、私たちがどのように天の神様を栄光すべきでしょうか。自分を捧げるべきです。自分を捧げるべきです。どのようにすべきかと聞けば、次のポイントについて考えたいと思います。イエス様はご自分を捧げたことを覚えるべき。2番目には、結婚関係で自分を捧げるべき。3番目に、親子関係で自分を捧げるべき。4番目に、会社で自分を捧げるべきというポイントです。今日の聖書箇所では、人間関係について考える前に、五章、今日読みませんでしたが、五章二節をもう一回読みたいと思います。また、愛のうちに歩みなさい。キリストも私たちを愛して、私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄とし、香ばしい香りを捧げてくださいました。実は、その二節は今日の聖書箇所の基盤だと思います。私たちは結婚と会社と家族の関係で 天の神様を栄光したいなら、イエス様のように歩まなければなりません。イエス様はどのように天の神様を栄光されたでしょうか。ご自分を捧げました。イエス様は多くのものを諦めました。天国の楽しみをこの世に入れるように諦めました。天国で天使を通ったなら、イエス様を賛美したかもしれません。この世で人々に拒否されて、打たされて、殺されました。イエス様が自ら治めることを牢屋に投げ込まれて、犯罪者として殺されるために諦めました。結局、十字架で私たちのために天のお父様と離れました。その十字架で私たちが受けるべき罰を自分にとってくださいました。イエス様がなぜそのように苦しみましたか。天の神様と私たちを愛してくださっているからです。多くの人々がイエス様を信じることによって救われるようにそうしてくださいました。イエス様が愛を持って万物の一番素晴らしい位置を捨て、私たちが救われますように十字架で苦しみを受けました。イエス様が自分を捧げたことによって天の神様を栄光されました。ビル・ゲイツが自分のお金を捨てて、インドのスラムに住むようになったようなことでしょう。大谷選手が野球が嫌いな彼女のために野球を急に諦めるようなことでしょう。もちろん、その話はイエス様が捧げたことのような感じがありますが、イエス様の捧げ物の豊かさに近づきません。皆さんは、天の神様を栄光できますように自分を捧げるべきでしょうか。イエス様が自分の位置を捨てたように他人のためにそうできるでしょうか。天の神様を栄光できますように自分の夢やプライドを捨てられるでしょうか。イエス様が歩んだ道は難しい道でしょう。愛の道に歩みませんか。今日の2番目のポイントは、私たちが結婚で自分を捧げることによって天の神様を栄光しますということです。この教会に結婚していない兄弟姉妹も多くいると分かります。ですが、皆さんに合ってないポイントであるなら、ぜひ聞きながら合っている兄弟姉妹のためになってくれませんか。使徒パウロは結婚の話に入ってから直接キリストの話に戻りますね。いろいろなマニュアルの中で、教会の事務所に本当に多くあります。全然読みませんが、読んだ方がいいかもしれませんが、いろいろなマニュアルの中で、結婚のためのを探すなら、天の神様と御民のマニュアルが必要だと思います。でもそのマニュアルの中には何が書いてあるでしょうか。23節にキリストは、教会のからしになったから、教会はイエス様を従っていると書いてありますね。私たちは、御心が分かるように聖書を読んで祈ってます。私たちを愛してくださった救い主が欲しいことは、私たちが慕うようになります。25節に書いてあるように、イエス様が教会を愛しています。
これもありますかな。
イエス様が26と27節に書いてあるように、教会を大切にして美しくしています。イエス様が私たちと一緒になる時を慕っています。このスライドにある愛の話は世界中の一番素晴らしい愛の話ではないでしょうか。私たちの救いの話です。天の神様の栄光の話です。天の神様はクリスチャンに対して、私を栄光したいならあなたの結婚をこのようにしなさいとおっしゃっています。私たちはこのスライドを見るなら無理じゃないと思うではないでしょうか。しかし、この方向に行けば天の神様が栄光されます。ノンクリスチャンの世界に私たちの結婚を見て天の神様を栄光します。霊的なものも兄弟姉妹も栄光します。私たちがいろいろな点で失敗しますが、御霊をいただいたら進められますね。 A さんが出てきますか。A さんはクリスチャン夫婦の妻です。夫はクリスチャンなのにあまり責任を取っていません。重い決断も妻に委ねています。妻はどうすればいいでしょうか。もちろんご主人は責任を取らなければなりません。兄弟たちは彼を励まし案内した方がいいです。ですが、妻は天の神様のパターンで、結婚によって天の神様を栄光したいならどうすればいいでしょうか。夫の態度が嫌と思うのに、妻としてリーダーになることを遠慮しなければならないでしょう。夫をリーダーとして励ませなければならないでしょう。B さんはいるでしょうか。はい。B さんはクリスチャンですが、ご主人はノンクリスチャンです。妻は時々ちょっと難しい、すみません、夫の方ですね。夫は時々ちょっと難しい人なので、リーダーとして尊敬しにくいです。どうすればいいでしょうか。もちろん、夫は聖書を読むなと言ったら、それは従いません。ですが、天の神様は B さんの音に対するの主体によって、もう栄光されると思います。知恵が必要でしょう。ある時、音は愛の点で何回も失敗しますが、妻としてこのスライド、前のスライドのように生き始めるなら、関係は変わるでしょう。それは夫がイエス様を信じるきっかけになる可能性があります。夫も重い責任がありますね。この聖書箇所でイエス様が教会を愛するように妻を愛しなければならないということでしょう。誰がこれできるでしょうか。御霊と許しが必要でしょう。C さんは家族のために一生懸命働いています。週末に十分休めますようにスポーツを楽しんでいます。ですが、妻はどうにか夫のストレスを無視して生活にある忙しさについて文句を言ってます。仕事をすることはダメですか？休めないですか？ 違います。しかし、イエス様が教会を愛したように、自分より妻を愛すべきです。妻の幸せのためにすべてを諦めることを許すべきです。D さんの妻はいつも家族のリーダーになりたいです。いつも文句を言ってます。恨みがだんだん上がってます。どうすればいいでしょうか。イエス様が教会を愛したように愛すべきです。イエス様は教会が美しいものになるまで待ちませんでした。最初から敵であった時に愛しました。私たちもリーダーにならなければなりませんが、愛を持って聞くべきです。愛を持って妻が欲しいものについて考えなければなりません。恨みを捨てなければなりません。私たちが結婚関係によって天の神様を栄光できるでしょうか。難しいですが、私たちを救ってくださった天の神様の栄光のために生きるべきです。6章1節からは親子関係ではでどのように自分を捧げるべきかと答えています。子供たちは親を敬って従うべきです。親は怒らせないように厳しすぎることに気をつけなければなりませんが、主の教育と訓戒によって育てなければなりません。またパオロは昔のイスラエルに振り返ります。彼らは両親の敬ったことによって天の神様のご栄光を周りの国々に表しました。イーカム出てきますか。はい、イーカムはティーネイジャーです。イーカムだったら両親を恨みやすいでしょう。本当にその服を着るかとか、その友達は自分に合っているかとか、部屋を片付けなど話を受けるばかりなら難しいではないでしょうか。しかし、何がもっと大切ですか。イー君の友達との評判か、天の神様の栄光ですか。天の神様が親子関係のためにこのパターンを挙げてくださいました。ある時、従うことはその服を着ることによって難しく恥ずかしくなります。もうある時、従うことは彼氏や彼女を諦めることになります。ティーネイジャーとして友達が何を思うかと心配するかもしれませんが、ある時、友達は皆さんの死体を見て天の神様の栄光を見るではないでしょうか。F さんは、イーカンのお父さんです。子供多くいるそうです、はい。F さんの危険なところは、厳しすぎることですね。イーカンは、もう一回お願いに、失礼に答えると爆発にします。イーコンは宿題をやらないと罰を受けます。私たちは親の役割に役割によって天の神様のご栄光を表したいでしょうか。この教会で私たちはコミュニティでも教会内でもそうしていると思います。ですが、子供たちに対して感情の爆発をどのように避けるでしょうか。 いろいろ言えますが、感性が大切だと思います。6章4節に書いてあるように、私たちは主の教育と訓戒に育ってなければなりません。育つことだったら、毎週、毎日のことですね。皆さんの態度も子供たちも違いますが、私たちの子供たちが悪いことをして叱りすぎるとき、私たちの一貫性が足りないかもしれません。前の何ヶ月や何年間に私たちの訓戒や教育は不十分だったので、今日の悪いことが出ました。もしかして他人に見られたので、私たちは厳しすぎてしまいます。私も皆さんもそのように失敗したことがあると思います。皆さんの態度と忙しさが違いますが、天の神様が栄光できますように、一貫的に自分の子供たちを育ち、訓戒しましょう。イエス様の愛について教えているなら、厳しすぎることは難しくなると思います。むしろ、天の神様のご栄光が表されます。最後に、私たちはご栄光が表されるように、会社で自分を捧げるべきです。聖書箇所に語られた関係は奴隷と主人ですが、現在の日本では奴隷がほとんどいないので、教会の中にある一番近い関係は会社員と上司だと思います。じゃあ、面白い、じゃあ、私にとって面白いことですが、英語の翻訳では、奴隷と書いてないですね。slave という言葉は、英語でどうにか援用しましたが、日本では残ってますが、今日、会社員と上司について考えたいと思います。会社員として私たちは天の神様を栄光したいなら従わなければなりません。上司は旧説に書いてあるように同じようにせよと教えられています。その同じようにしなければならないことは使えることだと思います。同じ旧説に脅さないという注意がありますね。それは具体的にどんなことでしょうか。G さんの上司は難しいです。皆さんはこのような上司に会ったことがあるでしょうか。一瞬に優しい態度が起こりへと変わります。自分がやったことがじいさんのせいだと言ったことがあります。上司がいないときはみんなが悪口を言ってます。もちろん上司がふさわしくないことをしていて会社に教える機会があればそうした方がいいですが、私たちはじいさんであるならどのようにご栄光が表されるでしょうか。どのように自分を捧げられるでしょうか。上司を従います。彼がバカでも従います。イエス様は私たちが天の神様の敵であったとき、私たちのために殺されました。私たちはご栄光のために自分のプライドを捨てて、従えるでしょうか。もしかして そうするなら駅がないと思うかもしれません。同僚が天の神様について考えてないと思うかもしれません。ですが、天の神様が栄光されて、それをご覧になります。8節に書いてあるように、上司を苦しんでも従うと報いが私たちのために備えられています。H さんは G さんのストレスを感じている上司です。チームは失敗しています。ある時、すべての仕事を自分でするならもっと簡単になると思います。みんなを厳しく叱ったらいいじゃないと思います。上司としてどのようにご栄光が現れるでしょうか。脅さなくても会社員を使えます。彼らを叱らなければならないとき、天の神様が身恵みを持って私たちを叱っていることを覚えます。あるとき、私たちは会社員の間違いについて話さなければならないと思います。もちろん、そうですが、イエス様がこう言いました。多くの罪を許された人は多く会います。私たちが許されたことを表すと、ご栄光を表します。そして上司としても多く愛すべきですね。個人的な試練と喜びに興味があるべきです。励ますべきです。愛すべきです。私たちがそうできますように祈るべきです。私たちがクリスチャンとしてご栄光を表しているものです。それがますますできますように、殉教者になることが想像できますね。ある日、そうなる可能性があるかもしれませんが、天の神様は私たちが日常生活でご栄光が表せますように呼んでおられます。結婚と親子と上司と会社員の関係でご栄光が現れます。そうできますように自分のことを捧げるべきです。難しいことですが、私たちはクリスチャンとしてご栄光をすべてより大切にしていますね。その関係について考えて足りないことを悔い改めましょう。教会の中でもうご栄光を表していることを感謝しましょう。ますますその関係の中でご栄光が表されますように祈りたいと思います。今も言うことを祈ります。天皇お父様、私たちは日常生活で本当に難しい人間関係にやってます。もうある時は優しい、愛しやすい人間関係やってます。両方の時は私たちが御霊に強められたことによってご栄光が表されますように助けてください。感謝してお祈りします。アーメン。